このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
ヤコウと
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会
もい、
はい、始まっていきますがもいはタイヤさん
フィンランドでしょ
う、ね、うん、いいっすね。
うん。いや、日常から使っていくのも大事だなと思って。
なるほど。
もういい。
もういい。
どうしたんですか
最近ですね。
お、ヤコウさん。
はい。言いたくないですよね。オープニングトークありますかってのは言いたくなかったですね。
別に僕は
言
いたくない
。行ったんですよ。
どこに？
福岡ボードゲームフェスタ。
はいはいはいはい。
6。
はい。
6か。
来ましたね。
来ましたね。
一緒に。
来ましたね。
2人で。
二人で。
砂川とヤコウさんが。
行きましたね。
はい。
うんうん、
そして。
おしゃとベリーで行きましたね。
あの、これ、タイラさんわかんないから説明しますね。おしゃべりサニバっていうので、おしゃさんとベリーさんとサニバさんに分かれたんですよ。担当したんですよ。
はい、
はい。で、僕がおしゃさんで、ヤコウさんがベリーさんで、あんたがサニバさん。
うん、僕3文字ももらっていいんですか、
うん、いいっすよ。だってサニバさんはあなたしかもらえないでしょ。
そっか。だからでも欲しいって言うならサーぐらいはあげてもいいですよ。ベリサ。
ベリサ。
ベリサ。
ベリサってなんかスペイン人の殺し屋みたいでかっこいい。
女の子みたい。
やつのがベリサ。
え、その前に2番になるんですか ?2 番さん。
ニバさん、
ニバさん、
おしゃべり、
おしゃべり、
あ、
サワはさ、ニバになります。
いいですか、僕
の。ニバはあのなんか殺し屋がなんか連れてる喋れない女の子の名前です
。絶対殺し屋なんだよ。最近なんかそういうの見たな。
いや、見たことないけど。うん、そうそう。いや、それは何ですか。福岡でそういう話になったとかいうこと。
あ、いや、行きがけですね。
あは。
砂川さんと一緒になんか。じゃあ、
それこそ、モイしたんですよ。
モイしようっつって、
キャスをね、
キャスをしたんですけどね。
はいはい。
まあ、その中で、まあ、雑談の中から生まれたんですけど。まあ、
そう。
まあまあ、で、久留米に行って、
はいはい、
まあ、ゲーム親切にも教えてもらいながら、面白いゲームを何個かして。
あれ、今回だけですか、久留米であったのは。
初
で違いましたよね。
そうですね、今回初っていうことなんですけど、まあ、
うんうん、
まあ、久留米でも広めていきたいなっていう意気込みはあったみたいなので、
はいはい、
久留米はほら、あの、ケンビルさんがあるから、
うんうんうんうん、
そうですね、
うんうん。
今回そのケンビルさんもね、
はい、
中心になって。
そうですね、
うんうん。どんな場所であったんですか、なんか。
あの、久留米、久留米シティ、
クルメシティ、それは、クルメ市のこと。
シティプラザ。
あ、シティプラザ、クルメ。の、まあ、大きななんか、市民会館みたいなところの4階の会議室を一回借り切って、結構来てらっしゃいましたよね。
はい。
多かったです。
なんかイメージですけど、やっぱその、さすがに、なんすかね、西陣とか、ああいう、福岡の中心地よりはさすがに集まらないですかね。
まあまあまあ、まあまあ、それは、まあしょうがない、
うん。でも面白いですね、なんかその、なんか中心地でやるって決めたら、もうずっとそこでやりそうなもんなのに、
そうですね。
それを、久留米でってなったっていうのは、なんか逆にすごいというか。
うん、まあ、その、羨ましいですね。
うん、すげえ。
長崎で言ったら、長崎と佐世保みたいな感じですかね。
うん、今回は諫早でやっちゃおうぜとか。
そうですね、うん、羨ましい。
へえ、でどうだったんですか。
まあ何ゲームかがしたんですけど、
うん、
一番あの最初にやったエイト？あ、8ビット？
ああ、モックアップ。
モックアップや
った。ゲームは大賞
取ったやつ。はい、取ったやつですね。
うん、
まああれも3人でやったんですけど面白かったんですけど、
うんうん、
一番印象に残ってるのは。あの僕はあのカルカソンの J をやったことなかったんですよ。
おー、 J、はい、
そうです。で、はいはい、全部入りのルールでやったんですよ、
うんうん、
で、あのなんかあれカルカソンの J って日本のテーマパークみたいなのが出るじゃないですか。
わ、
はいはい、
かります、わかります。
で、砂川さんと僕と差しでやったんですよ、
うん、
で、あれがこうどう置くかみたいな醍醐味なとこあるじゃないですか、その日本庭園みたいなやつを、
はいはい、
J ですか、 J だからですね
うん、うん、
で僕は初めてなんでそれを使いたかったんですけど、
ああ
なんと、こんなことありますかね？僕、一回も聞けなかったんですよ。
6個中。
ヤコウさんらしいと言えばヤコウさんらしい。
そう。 久留米でもやらかしたっていうエピソード
でした、ね。はい。G の醍醐味を味わえず。
味わえず、クソゲー認定してしまいました。
知らない。G めっちゃ面白かったっすよ。
ねえ、
そうそう。僕も、ね、あれを置いて、この、ここに縦に置いたら、ああ、いっぱい点数取れないって、もう気持ちワクワクしてたんですよ。そしたら、引く耐える人、引く耐える全部、道とか、ばっかり
で。でもそれで勝ったって言ったらめっちゃいい話ですけど、結果は。ま
あ、それで勝てるはずはないんですよね。
あ、そうでしたっけ？
いやいや、もう全然点数話にならなかった
っ。あ、そっかそ
っ
か。
やっぱあの、枚数いっぱい何点も取れるじゃないですか、縦ということは。
そうですね。わかります。あれやっぱ強いんですよね。そうですね。日本の観光地。
そうそう。
確かになんか大仏とか、なんとか。
五重の塔とか、雷門とか、
あれむしろだから、あの、古参のボードゲーマーの方ほど、なんか、俺カルカソンヌ持ってるから J いらねえっていう人いるんじゃないかなと思って、
はいはい、
いや僕、古参っていうほどではないですけど、その、元々のやつ持ってて、
はいはい、
あの、内心そう思ってたたちなんですけど、
はい、
ちょっとやっぱ遊んだら欲しくなりましたもんね、J は。
そうですね、うん、って言えない悲しさがあるけど。あ、でも川とかあって、なんか分かりやすいなとは。
そうそうそう。なんか結構その、元版とはいい意味で差別化を図ってて、
そうですね。
しかもちゃんといい拡張でしたね、あれは。
うん、うん、
うん。面白かった。
面白かったです。まあ、半分は面白かったです。半分はクソゲーでした。
え、じゃあなぜ、じゃあ遊んで帰ってきたっていうこと？
そうですね。あと、それだけじゃなくて、あの、サイフルさんもお邪魔して、
そうです。
おー、はい、それは会場内？
あ、いや、
いや、
外
です。
外で。外で。
ああ、実店舗？
そうです。
はいはいはい。
で、買い物して、普通のラーメン食って帰ってきました。
ちょっと待ってください。なんか、あの、会場内の様子とか全然見えてこないんですけど、何ですか？なんか、そんな、血湧き肉踊るような体験とかなかったんですか？
まあ正直ですね、ゲーム遊べるゲームを見てて、まあ、僕はやったことないゲームがやりたかったんですよ。
そうね。
そしたら、その縛りにすると、だいぶ数が少なくなって。
へぇー。だいたい何種類ぐらいあったんですか？
え？種類はいっぱいありました。
ありましたよ。それはいっぱいたくさんあったんですけど、いろんなゲームもされてたんですね。
なんかなんていうか、その、ファミリー向けとか、あとは、まあ、はじめましての方に向けた感じの、
うんうんうん、
あれですよ、やったことないゲームでも、
うん、
バランスゲーとかアクションゲーとか、いわゆるヤコさんがやらないやつ、ヤコさんこれやらないですよね。
やらないです
ね。そう、やっぱそのコンセプトとしては、じゃあその、遊ぼうっていうコンセプト
を。ああ、もちろん、もうボードゲームフェスタは割とそっちメインで、ただ販売も。
言ってましたよね。
遊んで楽しかったゲームをよかったら買ってください。
ゲームマとは違うのだよっていう。
そうですね。そ
う
ですね。
なるほどね。どうでした？なんか印象に残った、その、なんかなかったんですか、もっと。僕欲しがってますけど。
あれですよね、ヤコウさんが、はじめましての人と、
そうですね、
せっかくだから、
そうですね、
やりたいっていうことで。
そうだよ、そら。向こうに行ってまさか二人でずっと遊んでたんじゃないですか、
ね。これがですね、結構二人、まあ、タイミングが合わなかったってのもあってですね。
僕見ましたよ、ヒロさんのツイートで、なんかおしゃさりの、なんか、おじさん二人が、二人で黙々とって、じらっと見て、
はいはいはい、
こいつら何やってるんだ。
いやいや、
ちゃんと仲良くした。
遊びましたよね、でも知らない人と。何代かは遊びました。
そう、
やっぱ知らない人とやるのは楽しみはありました。バッチリありました。
そうそうそう、
めっちゃ遊びました。
遊びましたよ。
そう、
うん、
いや、なんかそういう
二人でバロニーとかはやりましたけど。
いや、なんか、なんかあれなんですよね。ここからは、ちょっと時間のかかるゲームっていうコーナーがあったんですよ。ゲームがずらーっと並べてて、
うん、
ここからはちょっと時間のかか
る。フードチェーンをやったんじゃないですか？
違う。さすがにそれはなかったですね。
いや、その時間がかかるコーナーに、バロニーと、あとイスタンブールも置いてました、
ね。
あら、時間がかかるゲームに入れられちゃってるわ。
まあね、フェスタのやっぱそのコンセプトで言うとそうなるんでしょうね。
はい、多分30分以上とかはもうそうなっちゃうかな。
いや、余談ですけど、ちょうどだからね、そのフェスタの裏で、フェニバっていうのをやってたんですけど、長崎フェニバ。
はいはい、
その日初めての方っていうのが来られてて、
うん、
で、なんかね、グラバーをご紹介してたんですけど、
はい、
やっぱりね、僕らの中でグラバーって結構ライトにワイワイゲーっていうイメージあるじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱりね、あのルール量でも、その初めての方には多い。 ていうので、
うん、ああ、そう
そう。そうそう、ルール聞いてから、ちょっと、あの、もっと簡単なのからやらせてもらえれば、すいません、みたいな話になって、ね。
最初はカードゲームぐらいがいいんじゃないですか、
ね。そうそう、だからやっぱ僕らの認識って、やっぱそれ、なんか、ありますよね、ズレというかね。
そういう考えると、やっぱ福岡をバランスがちゃんと取れてて、その初めての人も、すごいワイワイされてましたよね。なんか初めてじゃないかなっていう人も、すごい楽しそうにやられてたんで、いいなと思って、二人で僕たちは別のゲームをやって
ました。二人で
仲良くしてこいよ。
二人でカッコソンの J、二人でセンチュリーゴーレム。
ゴーレム綺麗だったですよね。あのマットもあって。
マットも綺麗ですよね。で、なんか、
スタッフの方にな
んかさっきからガチゲーばっかりやってた。そんなつもりはないんだろ
う。うん、まあまあまあ。
あ、まあ、まあそうか。わかりました。じゃあもうちょっとこれ以上引き出そうとしても、なんか、悲しい思い出しか。
次、7月15日、フェスト7があるみたいなんで。
もう7月にあるんですか？
そうですね。西陣で。
西陣
で。ああ、戻るんですね、はいはい、今度は。へぇー。
期待してます。
うん、はい。
また仕事がなければ行きます。
7月15日。はいはい。それもやっぱり日曜日とかですか、
ね、そうですね。
そうですね。ああ、なるほどね。いや、これ、あの、余談なんですけど、自分、その、6月にオープンでっていうあれで、
うん、
あの、6月から、今まで毎週日曜日自分が仕事入ってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、変な話、その、なんていうんですか、あの、黒崎くんと交互みたいな感じになるんで、
ああ、なるほど、なるほど。
うまくその日押し付けれれば。
押し付けれれば。
いいっすね、じゃあ。
いけるかもしれない。
3人で。
いやー、いいな。いや、僕も結局まだね、フェスタ一回も行けてないんで、
あ、そうか、そこが行けてないですね。
行ってみたいんですよね。
うん、いいですね。やっぱ地元、福岡、九州で暑いっていうのは、やっぱ関西とか東京で暑いのとまた違って、感慨深いと思います。
あれ、そうなんですか、ファミリーとかやっぱ多いんですか？
久留米は一組、僕たちが帰るとき一組いらっしゃったんですけど、ね、福岡は多いですよ。
西陣
の方は多いそうです。
うん、はい、いや、ちょっとなんか子供連れて行ってみたりしようかなとか思ってて。
あ、いいんじゃないですか。
小学校2年生とかなんで、行けるかなと思って。
はい。
うん、
毎回なんか4、5組はいらっしゃったと思う。
はい、いいっすね。ちょっともう、下の悪ガキはもう全然ダメですけど、ね。ギガグリ君みたいなのがいるんですけど。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、本編は、
はい、入りましょう。入りましょう。その話をしたかったです。
はい、いきますか、
はい、はい。
じゃあ、本編のテーマは、トリックテイキングについて。
イェイ
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 ヤッホー、いいっすか？なんか音とか低くないです
か？いや、でも、トリックテイキング面白いですけど、ゲームは。
うん、
何語ろうか、語ることがありますか？なんか。
大丈夫ですか？迷子になってないですか？二人とも。
大丈夫です。
とりあえずトリックテイキングとはってところ
から。ああ、そうですね。
お願いします。
そうですね。トリックテイキング。いや、僕の知ってる範囲で話しますよ。
はい。
まあ、トリックっていう言葉と、テイキングっていう言葉からなってると思うんですけど、
はいはい、
まあ、トリックを取るっていう言い方をしますよね。
うん、
まあ、いわゆるその、トランプとかのゲームで、まあ、もともとすごくたくさん種類が出てまして、
はいはい、
なんていうんですかね、だからいわゆる一般的に多いタイプのもので言うと、まあ、順番にカードを出していったりとかして、
うんうん、
一番強いカードを出した人が、そのカードを総取りして、1トリック取ったみたいな、ワンポイントみたいなもんですよね。まあなんかそれが、まあシンプルに言うとトリックテイキングなのかなと思うんですけど、ただ、それだけで言うと、もうすんごいシンプルな、なんだそれカードの強さ比べじゃんって話になるんですけど、やっぱこの味付けがものすごくいろいろあると。
そうですね。
なんですかね。だからその、トリックテイキングっていう言葉自体はもう本当その、そんだけのお話なんだけど、
うん、
なんかそこにいろんな味付けをすることで、ああ、こうするとまた違った味わいがあるね、みたいな。
うんう
ん、なんですかね。何に似てるかな。なんかお菓子とか、なんかカクテルじゃないけど、なんかその味付けで差をつけていくみたいな。
はいはいはい。
うん。で、まあ、じゃあ代表的なものを少し紹介すると、やっぱりマストフォローっていうのは、
はいはいはい、
なんというか、もう一番有名というか、そのトリックテイキングっていうのを語る上で避けて通れないと思うんですけど、
はいはい、
じゃあその、さっき言ってた、単純にじゃあ強い数字出したら勝ちだから、なんていうんですか、戦争っていうゲーム知ってます？ やったことない。
やったことない
ですね。僕、あ、そう、あ、これローカルなのかな、そうか、二人とも長崎じゃないですもんね。
そうですね。
なんか、斎藤さんが言ってたよ。トランプゲームでしょ？
トランプで、めっちゃ面白くないですよ。なんか、数字を順番に出していって、
はいはい。
戦争って言って、大きい方が勝つっていう。
あー、そういうゲームがあったんです
ね。めっちゃ面白くないです。いや、正式ルールかどうかわかんないですけど、
はいはい。
で、もう、だから言っちゃうと、その戦争と同じなんだけど、そこに縛りが来ることでゲーム性が出てくる。
はいはいはい。
で、
いやだから性の出しはないよね、はいはい、あんまり。
あー、まあ、そうですね。なんか順番に出すことが多いですよね。
そうですね。
で、このマストフォローっていうやつが、うん、その、すごく縛りを設けてくれるんだけど、
うん、
マストフォロー、うん、英語の授業で習ったマスト、
はい、
しなければならない、そうですね、みたいな。で、フォローっていうのがついていくってことですよね。
そうですね。
だから要するにこれは、トランプで言うと、色というか、その、数と種類っていうのがありますよね。
はい、
ハートとかクラブとか。
うん、
大体親番っていう人が最初にカードを出すんだけど、
うん、
その、親がハートを出した場合は、
うん、
今回みんな、必ずハートを出しなさいよと。
うん、
これがだから、その、親の出した、種類についていかなければならない、
はい、
このルールがマストフォローですよと。
そうですね、はいはいはい、
でこれが出てくると何が面白いかっていうと、人の手札をコントロールしたりとか、
うん、
自分がどの色から出すかとか、
はいはい
はい、あとあれですね、ハートは強制されるんだけど、
うんうん、
そのハートの中のどの数字を出してどの数字を残すのかとかですね。だからもうちょっと考えただけでそこにめっちゃ戦略性が出てくると。
はいはいはい、
まあなんかこれが大体マストフォローのトリックテイキング。
うん
うん、で、なんか漠然とシステムの話だけしててもわかりにくいと思うんで、
うん、
とりあえずウィザードの話をしませんか。
はい、そうですね。
うん、
はい、
以前僕も、
はいはい、
ホットゲームで紹介しましたね。
あ、これホットゲームで話しましたかね。
はい。
はい。じゃあ、せっかくなんで概要だけじゃあざくっと話しておきますね。
うん。
はい、
まあ、ウィザードっていうのは、なんか世界大会とかも行われてるぐらい、超メジャーな、まあ、いわゆる今ご説明したマストフォローのトリックテイキングゲームなんですけど、
はい。はい、
まず何がいいって、この、すごくわかりやすいんですよね。
うん、うん。
カード内訳が、トランプですと。
はいはい。
はい。これはいわゆる大統領じゃない方のトランプ。
うん、
1から13。
はい。
で、4色入ってますと。
はい。
はい。で、ただここに、トランプですよって言ったら大体みんな、ふーんって分かってくれるんだけど、
うん、
トランプに入ってないカードが、2種類入ってますよと。
うん、
はい。一つは、最強のカード、Z。
うん、
はい。これがウィザードです。
はいはい、
これはもうその最強である13よりも強いですよと。
うんうんうん、
まあ、ちょっとさっき説明しなかったけど、このゲームではエースっていうのはなくて1が最弱なんですね。
うんうん、
1から13。で、13のよりも強い Z っていうのがあります。で、ここまではなんかルール的にふんふんって納得いくんですけど、
うん、
この後僕インストしててこの瞬間が楽しみなんですけど。
ああ、あるよね、
うん、で、もう一種類が N って書いてるジェスター。
はいはい、
これはなんか同系ピエロっていう意味らしいんですけど、
うん、
このジェスターっていうのは必ず負けることができる、
はい、
でここでみんな初めてこのゲームのルールを聞いた人はハテナハテナハテナってなるんですよね、
うんうんうん、
いや負けるって別に良くないじゃん、1点取れないじゃん、でここからと思うでしょっていう話になって、
はいはい、
このゲームの面白さに行くわけですよね。
そうですね。
はい。でこのゲームの最も特徴的なところは、もちろんトリックを取ったら点は入るんだけど、最初手札を配られた時点で、例えば5枚配られたら、この5枚の手札で今回自分が何勝するのかを予想するゲームなんですよと。で、的中するとなんかドカッとプラス点が入って、外れるとその分誤差分マイナスを食らってしまう。だからこの N のジェスターっていうのは負けることができるんで、
うん、
まあその負けを計算できる、
うんうんうんうん。
この辺になんかその深みがあるというか。
そうですね。
そうですね。
なんかあれじゃないですか、その、手札がなんか弱くて負けちゃった。
そうそうそう。
何これクソゲーっていう、なんか言いたくなるときありますけど。
はいはい、今日言った。
そうそう。まあ、あるけど、
うん、
この予想を当てれば、
そう。
変な話、その、2トリック取ったけど、うん、予想をダダ外しの人と、
はいはいはい、
0トリックでちゃんと当てた人だと、うん、あの、当てた人の方が点高かったりするんですよね。
うんうん、そうですね。
だからその辺の面白さ。
うん。
うん、だから僕このウィザードはめちゃくちゃ好きで、
はいはい、
うん、どうですか、お二人さん。
ああ、大好きです。
大好きです。
うん、あと、絵がいいんだよな。
あれじゃないですか。
はいはい。
最初のゲームは1枚からスタート、
う
ん。
そう。
ですよね。
はいはいはい。
で、2枚、うん、各自2枚、3枚、最後10枚になるっていう。う
ん、はいはいはい。
とこも面白いですよね、これ。
これだから、すごくいいの。まあ前も多分話したと思うんですけど、
うん、
1ラウンド目が1枚で、
はい、
もうそのシステムをだんだん理解させていくんですよね。
うんうん、そうですね。
なんか、ある意味、序盤は練習ですよ、みたいな。
うんうん、
で、最後は10枚だから、そこでドカッと当たったら、
強いですよね。
うん、一気に逆転性もあるよ、みたいな。はいはいはい、なんか、やっぱりその、入門編というか、
うんうんうん、
教科書ゲームというかですね。
そうですね、
うん。これは定番と言っていいと思うんですよね。
進めやすいですね。
そうですね。
どうなんですかね、ちょっとなんかその、思う戦い方とかの話もちょっとしてみます。
そうっすね。
僕思うのは、はい、トリックテイキングゲームって、
はい、
トランプっぽいっていうさっき言葉がありましたけど、
はい、
一見分かりやすそうでいて、
うん、
実はめっちゃ初心者に分かりにくいゲームだって僕は思ってるんですよ。
そうですね。
なんか、勘どころってすごくつかみにくいじゃないですか。
う
ん、
そうですね。切り札もあるし、このゲーム。
ああ、そうですね。
はい。
うん。
台札と切り札がね。
そうですね。
強さのあれとかですね。
そうですね。
まあ、そういうのもあるけど、なんかその、じゃあ、さっき言ってた、どの色を使って、どの数字残してみたいなのが、
はいはい。
なんか意外とその、えいってこの運だけでやっちゃうのか、
うんうん、
その、考えてコントロールしていくかで、実は如実な差が出てくるのがトリックテイキングだと思うんですけど、僕の尊敬してやまないそのトリックテイキングプレイヤーに T 斎藤さんっていう人がいるんですけど、
はいはい、
僕、まだそのトリックテイキングよくわかんないよっていう時期に、その師匠のような人から、なんか、とりあえず君こういう戦略を覚えておいたらいいよって言われて、
はいはいはい、
まあ、知ってる人からしたら、なんだそんなの知ってるよっていう話かもしれないんですけど、
うんうん、
まあ、せっかくなんで、
はい、
はい、まずじゃあその初心者脱却するためのそのなんか第一歩目、
はい、
明日のためにその1、
うん、
色を殺せみたいな、
はいはいは
い、
ことを、
それありますね、
あります
ね、
はい、でまずはだから色を殺せって言われても、師匠、そんな言葉では分かりませぬみたいな。
あれ、全道かな。
あとは自分で考えろ、バカ誰がって言われながら、雨に打たれて考えたんですけど、これはだから、いわゆるその、マストフォローのゲームでの話だと思うんですけど、
はい、
そうですね、うん、要するに、赤をじゃあ、スタートプレイヤーが出したときに、
はいはい、
赤を持ってたら出さないといけない。
うんうんうん、
でも、赤を持っていなければ、任意の色を出せるんですよね。
そうそう
です
ね。何出しても。
何出しても。
うん。で、まあ、それって実はだから、すごくその、なんて言うんだろう、自分の出したいカードを出せるってことなんで、
そうですね。
自分でコントロールできるようになる。
そうですね。
うん。だからなんか割と、どうしたらいいか分かんないよって思ってる人は、
うんうん、
一回その、自分の手札にある少ない色を、まず一色殺してみる。
はいはいはい。
っていうのをやってみると、あっ、こういうことかっていう
気づきがありますね。
うん、そう、僕もだから師匠に殴り飛ばされて、はい、実際に試してみてなんか分かったみたいな。
うん、
なんかその辺が最初すごく分かりにくいんですよね。
そうですね。
多分なんかその切り札があるのかどうなのかとかにもよると思うんですけど、ウィザードはそこが分かりやすいですよね、結構。
そうですね、うん。
なんか要するにだから、切り札っていうその、なんですか、スタートプレイヤーの色がリード色っつって、まあ、ちょっと強いんだけど、
うん、
その毎回山札の一番上をペロッとめくって、
うん、
このなんていうんですか、こう一段強い色を決めてくれるんですよね、うん、今回は黄色がめくられたから黄色が切り札になりますよみたいな、
うんうん、
ただそのさっきのマストフォローのルールで黄色出せば勝てるんだけど、親が青を出してる場合はマストフォローで青を出さないといけない。
そうですね、うん、
でもここで俺は手札に青を持ってないから黄色を出しますよっていうので、
はいはいはい、
なんかまあそれで勝てちゃったりするわけですよね。
う
ん、
そうですね。
うん。まあその辺が多分、なんですかね、色を殺せ戦略の大事なところなのかな。
大事ですね。
うん。はい、ただね、僕、割ともその、まあ、ウィザードに関してはまだ、まあ、いろいろ思ってることありますけど、
はい、
トリックテイキング全般で、
うん、
この色を殺せ戦略以外に、なんていうのかな、あとあれですかね、カウンティングとかですか？
カウンティング。
そうっすね。
あ
せめて強いカードは覚えておかないと、
うん。
強いカードが出た出てない
です、うんうん。
そうですね。例えばじゃあ、ウィザードで言うと、その、Z のウィザードカードは。
そうですね。全部で4枚。ただ、ウィザードで言ったら、あれですよね。使わないカードがたくさんあるんで。
ああ、ラウンドによってね。
ウィザードは多分、カウンティング難しいんじゃないかな。
うん。
配り切りゲームの方が一番カウンティングしやすいですよね。
はいはいはいはいはい。で、なんかその、カウンティング必須とか言われると、ちょっとなんか、うーんってなっちゃうんだけど。
高いです、
必須ではないけど、
うん。そう、個人的にはね、あんまりカウンティングっていうのは、その、そこに労力つぎ込みたくない感はあるんですよね。
確かに。確かに。
うん、でも確かにそのなんか、ちょっと強いカード残ってんのかどうかとか、
はいはい、
あと、まあ、これもウィザードの話ですけど、
うん、
例えば同じ Z っていうカード、
うん
先出し有利なんですよね。
うん、そうですね。
この、ウィザードっていう、ゲームの中で、ちょっとややこしいですけど、ウィザードっていうゲームの中のこのウィザードっていう Z のカードは、最強なんだけど、
はいはい、
その、同じ順で出した場合は、先出し有利なんですよ。
はいはいはい。
だから、例えばその切り札というか、その切り札って言うとまたややこしいな。この自分の手札の中で、よし、俺この Z で、勝ち星一つ拾っちゃうもんねって思ってたら、
はいはいはい、
その、
先に、
最後の一枚で、ニコって出すつもりでいたら、自分の右隣の人が出されて、しょんぼりみたいな。
ああ、
そう。
順番大事ですよね。
そうですね。
そうだ、思い出した。トリックティーキング、明日のために、その、うん、その2はじゃあカウンティングでいいですか？
はいはい。
うん、
じゃあ明日のためにその3。
はい。
あいつの思いを潰せみたいな。
ああ、はい。
わかりますよね。
はい、はい。
なんか、今の話で思い出したんですけど、
はい、
なんか割とその、ただただ、もう強いから勝つとかじゃなくて、
うん、
まあ、例えばじゃあさっきの Z のウィザードカード持ってたら、もうほぼほぼ勝てるわけだけど、
そうですね。
これをいつ使うのかって考えたときに、
うん、
その、例えば、青の13とかを誰かが出して、
はいはいはい、
ここは取るぞっていう、なんかその人の気持ちみたいなのを見たときに、その勝ち星計算してるカードを潰すところで使うとか、
うん、そうですね、はい。
これはなんか割とトリックテイキング全般に言えることのような気がしますよね。
うんうんうん、そうですね、
うん。
先に切り札を書く。ちゃあ、切り札、その、自分の切り札を切っちゃった方が負けみたいなとこありますもんね。はい、はい。最後にやられちゃうみたいなのがあるんで。
そうですね、はい。ここでなんか、あ、こいつさてはここは取りに来たなとか、ここは、なんか、逆に、ウィザードで言うとその予想っていう要素があるんで、
はいはい、
負けたいなって時があって、
そうですね。
あ、こいつ負けに来たなっていう時に、もうすっごい不思議な気持ちになるんだけど、なんか自分が数字の5とかを出して、
うんうん、
あとみんな3と2とジェスターとかになって、おー
そうそうそうそう。あるあるある。
もう予想は当たってるから勝ちたくなかったボクちんみたいな。
そうですね。
なんかやっぱそこがこのゲームのすごく面白いというか、
そう、
うん。なんかそういう気持ちってね。
揺らぎっていうかね。
うん。
いや、だから、まあ、コツ、ウィザードに関して言えば、
うんうん、
要はやっぱ予想を当てるのが一番なので、
うんうんうん、
まあ、手札見た時に本当に自分が何勝するのかっていう、
そうですね。
それのコツあります、
うん、
なんか、いや、その、何勝するのかに関しては、
はい、
僕思うのは、先日の、ほら、T 斎藤さんの、僕の、トリックテイキングの師匠と同じ名前ですね。
偶然。いや、同じ人ですよ。
ハーフパイントヒーローズの話をしてたじゃないですか。
はいはいはい、しましたね。
で、あの時に確かおっしゃってたんですけど、
はい、
なんすかね、負けるのは結構簡単みたいな。
うん、まあそうですね。
そう、だから、 控えめに例えば、そうですね、だから1とか0とか2とか、うん、0は逆に難しかったりしますけどね、うん、なんか低めの予想を立てれば、
まあそうですね、
実はそんなに難しくない、
うんうん、
よしここ負けとこうっていうのは意外と簡単なんで、
そうですね、
あのただ思うのは、うん、あのこのウィザードもそうなんですけど、うん、後半のじゃあ例えば10ラウンド目とかに、
うん、
じゃあもう控えめに2とかにしとこうって言って、うん、それで素直に勝てるかっていうと、
それはちょっと難しい、
あのやっぱこのゲームよくできてて、あの、うん、勝ち星稼いだ分もポイントが入るんで、
はい
はい、2で予想して的中しても、まあ、具体的な話で言うと4点にしかならない。
そうですね、う
ん。でもここをもう1年発起して、うん、もう俺は6勝ちますよっつって、
うん、
で、これで的中すれば8点。
そうですね、うん。
で、こういうことを狙っていかないと実は1位っていうのは取れなく
そうっす、
うん、
なってたりとか。
うん
うん、まあもちろん周りのプレイヤーにもよりますけどね、
うん、
うん、だからまあある意味そのゲームとして面白くしようとか、
うん、
逆転を狙わないといけないとかいうときは、うん、まあそのそれで的中率が上がるという話ではないんですけど、
うん、
実はこのウィザードに関してはあのある程度愚かしくその勝ち星を狙いに行かないといけない時もあるのかなっていう。
そうですね、う
ん、それ多分今言ったことと逆になるかもしれないですけど、
うんうんうん、
例えばその取りすぎちゃって外すっていうのはまだマシなんですよね。
あ、そうそうそう、うん、
プラマイゼロになるから。
そうですね、
あの予想が外れた分だけ差分だけマイナスになるから、
うんうん、そう
ですね、自分が2取るよって言って3取っちゃったらマイナス、
うんうん、
まあ1ポイントですかね。
そうですね、はい、だからトリック取っとけばその、まあ、さっきの例で言うと6って言ってて7取っちゃった場合だったらプラ7点は確定で入るんですよね。
そうそう
で誤差もマイナス1なんで、
うん、
まあ、所詮これだと、なんだ5点入る、あ違う7-1だから6点入る。
そうですね、はいはい、
だから結局その勝ち星を増やそうとする動きをするっつうのはまあやっぱり、なんていうのかな、この得点を押し上げるんですよね。うん、
でも今、ちょっと言って気づいたけど、プラマイゼロだと思ったけど、
うんうん、
もらえるはずの2点がもらえてないから、やっぱその分のマイナスはあるんだね、機械損失というか。
ああ、もちろんそうですね。うん、ただ例えばですよ、そこをもうビビり切って、
うんう
ん、あの、2とかの予想にしてたら、
まあまあまあ、
その人は勝とうという動きでは出さないじゃないですか。
そうですね。
で、2だと、もうよく言っても4点。
そうですね。
うん。で、まあ、あの、下手すりゃ、2で外しでもしたら、
そうですね。
めっちゃ勝負
だ。やばいです、
うん。うん。だから、実はその、ギリギリ攻めると、点が伸びるのかなみたいな。
そうですね。
うん。もちろん、ハイリスク、ハイリターンですけどね。
うん。あともう、だから、順番もありますよね、本当にね。その、トリックテイキングは最後の手番の方が自分が取る取らないを決められるんで、
はいはいはい、そうですね、
そうですね、
だからある意味その自分がスタートプレイヤーの時っていうのは、
うん、
あのリードカラーを決めれるし、その先優先のルールもあるんで、
そうそう、
いろいろ有利ではあるんだけど、どうしても、
うん、
その先に出した何人かのカードを見て、
そう、
最後に出す一人が一番有利なんですよね。
そうですね。
まあだから今ここは勝負かけるとこなのかどうなのかみたいな、その辺はまあやっぱり今が勝負どころなのかどうなのかってやつですよね。そうだから、まあ、トリックテイキングはやっぱりね、なんかありますよね。このただ今言ってた戦略とかその戦術っていうのは、
はい、
なんかまあ繰り返しになりますけど、やっぱり意外と分かりにくいのかなって思ってて、だからなんかそういうのを分かって遊ぶともっと面白いし、
そうですね、うん、
もっと熱くなってくるみたいな、だからトリックテイキングに関しては本当あの僕はね、その T 斎藤さんっていうその師匠と出会えてよかったんですけど、
はいはい、
何も知らずに遊んだらなんだこのクソゲーってなることも
そう、はい、そうそうですね、
うん、ありそうな気がするんで、まあどうでしょうかね。ウィザードに関してはどうですか。
いいと思います、
いいと思います。
もう大丈夫、巨人のなんか、はい、あの筋肉の話とかそういうのはしなくて、
してもいいっすよジェスチャーの顔がムカつくジェスター、
ジェスターね、ジェスター、はい、 もう顔すら見えてないですからね、このなんか、エプロンみたいなのかけてる人。
これは女の人ですかね。
これは女の人ですか？それは おっぱいを見ていってるんですか？
はい。
どうかな、これでも胸筋かもしれないですよ。
ああ、
うん、まあまあ、絵が非常にバタ臭いことでおなじみのね。これ女なんかいるのかな？これ女か。うん、いやまあ、ウィザードは、なんか、普通の通常版は、前もちょっと話しましたけど、普通のトランプの絵らしいですね。
うんうんうん、
で、なんかプラス、ジェスターとウィザードは、なんかちょっと抽象的なデザイン化されてるらしくて、まあ、それはそれで全然悪くないと思うんですけどね。うん、いやでもなんかいいですよね。先日これも T 斎藤さんと話したんですけど、
はい、
このウィザードのこの絵って、うん、なんか、マジック・ザ・ギャザリングの、濃ゆい感じに、
はいはい、
共通する部分があって、非常に奥ゆかしくて素敵だよね、みたいな。
はいはい。似てますね。
なんかね、このエセファンタジー、この黄色の1のこの人の顔とかどうです？なんか。
やばいっすね。
なんだろうこの感情。
なんなんだ、やばい、1だから弱い人なのかな。
気力が充実してないのかな。
ああ、なるほど。
この顔がムカつく。
ああ、あとこの青の2の人の、この今からジョギングに行きますよ感。
そうですね。ていうか今まさにやってんじゃないですか。
これ多分なんか班によって絵違ったりすると思うんで、
はいはい、
僕らのこの話多分全然通じないと思うけど。
これ5周年記念版でしたっけ？
これはね、15周年記念版です。
15周年。
はい、気になった方はピンポイントで15周年記念版の黄色の1のカードを見ていただければ。
怖い。
僕はこのカードのセットの中で、この黄色の1の人が一番ムカつきますね。なんか、なんか嫌だな。もうちょっとシャッキリしろと言いたくなります、ね。じゃあ、よろしいですか、ウィザードは。
はい。
はい。ウィザードでした。
は、
う、
い、
ん。あと限定版の魅力で言うと、前も言いましたけど、勝利数予想用の、コインがついててね。
うん。メタルコインが、
ね。そうそう、メタルコインが非常に素敵。
いいですね。
はい。ウィザードの W が書いてるんですけど、なんかついついみんなこれがマクドナルドの M と間違えてしまうという、曰く付きの。はい。以上、ウィザードでした。
はい。
なんか、お二人、あります？
最近やって面白かったのは、ペッパー。
そうですね。ペッパー、面白かった。
面白かったですね。
P と E が多いことでおなじみ。ペッペーですね。はい、どうですか？
これ、あれですよね。
はい。
ペッパーくんは寂しがり屋なので、
うんうん、
それをね、めっちゃ夜行さんがゲーム中にハマ
って。そうそう。
寂しがり屋なので。
なので、ペッパーは、
うんうん、
ペッパーがいるとこに集まり。
ああ、そんなフレーバーなんだ。
あれ、なんか平さん言ってませんでしたっけ？
いや、それは僕は知らないから。
そうですか。でも、なんとなくそんな感じしません。うん、
まず概要だけざっくり言っときましょうか。
はい。
これは、さっきのトリックテイキングウィザードとは、また趣が全然違って、
はい。
いわゆる、なんかその、バースト系というか、
うんうんうん、
引き取っちゃいけない系。
そうですね。
そうですね。
って、まあ、そう単純じゃないんですけどね。
はいはいはい。
でも、すごく作りがダイナミックで、
うんうんうん、
まあ、基本的に取ることはいいことなんだけど、
うんうん、
あれですよね、取ったやつが点数にはなりますよね。
マイナス点です。
あれ？
確かに。
プラス点はない。プラス点、あ、ないのか。
うん、
マイナス点だけか。
そうそう。
あ、ごめんなさい、間違えてました。もう、とにかく取らない方がいい系のやつか。
はい。
ただ、すごくこのゲームを面白くしてるのが、この、色が何色かゲームによってまあ使うんですけど、
はいはい、
この各色に1枚ある数字の1、一番弱い数字ですよね、
はいはいはい。
これがまたアートワークがいいんですけど、ペッパーくんが各色におりまして、
はい
はい、
これがペッパーくんですね。
この作りめちゃくちゃ面白いと思うんですけど、1枚につきマイナス1でしたかね、普通が。
そうですね。
基本的に、例えばじゃあ紫のカードを、5枚引き取ったらマイナス5点なんだけど、
うんうん、
ゲーム終了時に、この紫のペッパーくんがいなければ、0点で食らわなくて済むんですよね。
そうですね。そう
で、ペッパーくんが来ると、このマイナス5点がカウントされてしまうと。
そうそう
そして、ペッパーくんはマイナス2です。
これで合計マイナス7になっちゃう、うん、だからこのペッパーくんが来る来ないでも天国と地獄なわけですよね。
そうですね。
だからこの最後の最後でこの紫のペッパーくん引き取るかどうかっていうところが非常に熱いゲームですよ。
そうですね。
これはでもあれですよね、やっぱカウンティングもそうだし、
はいはい、
終盤がめちゃくちゃ熱いですよね。
そうですね。
この数字の1っていうのがね、
1ってこれ、引き取っても、普通だったら引き取ってって出せないじゃないですか。
はいはい。
このペッパーくんだけは引き取ってもまだ出せるんですよね。
そう。
で、もし、マストフォローなんで、もし黄色を持ってたら、出さなきゃいけない、
は
い。で、一番弱いんで、数字が大きいとこに行かなきゃ、このペッパーくんが行くんですけど、
はいはい。
だから黄色の手札が他の人があるかどうかどうかです、ね。
そう
なんですよ。その読みになってくるんですよね。
これは配りきりでしたよね。
うん。もう、そうっすね。
内訳が大体もう決まってて。
そう。はい。人数によって。
なんか、だからさっきの、まあ、黄色っていう例で言うと、はい、あれ、黄色も結構出たよな、みたいな。
そうっすね。
わあ、もうない。あれ、これが最後のみたいな。そこでギリギリこのペッパー君を出すのかどうか。
そうっすね。もし最後の手札の人が黄色持ってて、うん、
はいはい、
僕が黄色出して、
はいはい、
前の次の人が黄色の手札をマストフォローしなくていい手札だったらペッパー君も出せるんですよね。
はいはいはいはい、はい、
どんどんペッパー君が集まっていくっていう。
僕も連れて行ってよってなるんですよね。
そうですね。
それこそだからこのゲームも割と一色殺し作戦は、
そう、
まあやっぱかなり重要というか、うん、なんかね、なんか基本戦略として必要な気がします、ね。
そうですね。しかもだからずっと最初からペッパー君は公開なんですよね。
そうですね。
配り切った後でペッパー君持ってる人は最初から前に
出した。そうでした、そうでした、うんうん。
だから面白いですよね。
面白い
です。いつペッパーを渡すかっていうのが楽しいとか。
この一番低いっていうところがやっぱ面白いんですよね。
そうですね。
このまあ普通だったらだから弱いカードっていうのはもう単純に弱くて勝てない。
うんうん、
困ったさんっていう話になるんだけど、
はいはい、
なんかある意味それを自分が持ってることでなんか攻撃用の札を持ってるみたいなニュアンスもあるじゃないですか、
は
い
は
い、
そうですね、
そう
ですね、
そこがやっぱ面白いんだよな、うん、
いつペッパー君とバイバイする
か、そうですね
序盤は取ったとしてもまだ大丈夫なんですよね、
う
ん、
はい、そう
ですね、
はいはいはい、あんまり早くバイバイすると、
そう、
またこんにちは。
帰ってくる、そうそうそう、帰ってくる、帰ってくる。そこが怖い。
これいいよな、なんだろうな、この、10 Days Games さんでしたっけね、これは。そうですよね。はい、
うんうん、
10 Days さんが日本語版を出されてて、このね、やっぱアートワークも素敵なんだよな。
クラマー&キースリングですね。
うん、あれ、あ、これクラマー&キースリング、あ、本当だ。
しかもこれ面白いのは人数によってスートの数が変わるんですよね。数
字
の
数。そうそう。だからその辺でそのバランス調整というかですね。
うん、そうです
ね。いつやってもそのベストなバランスで遊べる。
しかも9人まで遊べるんだ。
やば。
まで。
これあれじゃないですか。
はい、
手札が誰かが亡くなったら終わりじゃないですか、
はい、
うんうん、要はそのペッパー君出せるんで全員同じ手札とは限らないっていう。
そうなんですよね。
その読みがですね、
うんうんうん、
いつ終わらせるかっていう。
ああ、そうですね、
うん、
そう、突然終わったりしますね。
そうですね、
うん、これはだからその、まあ、さっき言ったようにトリックテイキングってはなんかその直感的に分かりにくい難しい部分っていうのはあると思うんですけど、うん、
はい、
このゲームは割と1ゲームやっちゃうとその勝ち方とかすごく難しいですけど、
はいはい、
その、あー、最後にペッパーくんいたらやばいんだ、キャッキャーみたいな。
そうですね。
なんかそこでパーティー感もあって。
いやー、うん、
そう。そうそう。
だいぶパーティー感もある。
けど、そうそう、とはいえこの、実はめちゃくちゃガチな戦略もあるので、
そうですね。
このゲームだからね、師匠が強いんですよ。
あー。
師匠に勝てる気がしない、これ。なんか
やっぱり。
うん。まあ師匠とやるとクソゲーになるけど。
うん、そう、なかなか斉藤さんペッパー受け取らないもんな。
あ、でなんか受け取ってもやっぱそのコントロールがめっちゃうまいんですよね。そうですね。
最後にバババって出して。
なんかね、やっぱあるんですよ。
そうですね。
カウンティングもあるのか知らんけど。
はいはいはい。
うん、カウンティングしてなさそうなんだけどな。うちの師匠。 顔これあのアートワークすごく良くて、あの単純にペッパーくんがいいっていうのもあるんですけど、はいはい、各スーとその種類ごとに
そうそう
アイコン化してくれてるんですよね。
そうそうそう、
あの時々出てくるお話ですけど、あのなんか色盲とか色弱問題とか出てきますけど、
はい、
もうこれならバッチリ。
そう、う
ん、で、またこのアイコンがすごくねポップでいいんですよ。
そう、う
ん、この博士みたいな、なんすかこの紫唐辛子みたいなこいつは博士っぽいからフラスコ持ってるからフラスコの絵とか、
はいはい、
ずっとペッパーって言ってたのに
僕このね緑の子が好きで、もともと緑の色好きなんですけど、うん、これもそうか、緑のペッパーくん、あのバッと振ってるんですよね、
うんうんうん、
いいじゃございませんか、このなんかこのなんつうか手の短い感じお前バッと振れんのみたいな、
うん、
この絵いいな。
アイコンバットなの。
アイコンね、バットなんですよ。
うん、
しかも、あの、ほら、海賊王的な、あの、バット2つ組み合わせたやつ。このなんかね、あの、ロックシンガーみたいなやつは、マイク。
マイク。
とかね。
うんうん、あ、黄色は火ですね。
黄色が火なの。
そう、火をこう使
ってる。こいつは多分、あれでしょ、あの、超能力者でしょ。
ですね。目がキラーン。かわいい。
なんかね、この、憎めない感じの、ちょっと毒があるんだけど憎めない、すごくいいアートワークで。
まあ、でもゲーム中は来るとは、こいつ来た。
そうですね。
やめて
って。あ、いいな。やっぱパー、面白いですよね。
やりたくなってきたんで。
これやったことない方はね、やっぱその、僕思うのが、そのトリックテイキングって、その結構ゲームによっては地味に終わっちゃうことも多くて、
うんうん、
渋いシステムだったりすることもあるんですよね。
そうですね。
ただこのペッパーは、あの、初めてやった方でも、うん、多分最後はキャーキャー言って、
そうそう
です
ね、絶対これもらった時に、あーってなる、
うん。ドッカーンっていう。
ただし、俺これ初めてやった時は、もうすごいわけわからない状態でいっぱいペッパーもらって、いっぱいマイナスもらって、うん、なんだこのゲームって思ったんだけど、
はいはい、
分かってくると面白い。
そうですね、うん。何回かやっていくと、
うん、
なんかまあでもやっぱり冒頭に話したトリックテイキング、
うん、
明日のためにその1その2その3ぐらい、あれがなんかその僕の思う最低限楽しむための、まあある意味作法というか、なんか例えばですけど野球を楽しもうつってんのに、なんかバット逆に持ってたら楽しめないじゃないですか。
そう
です
ね。
だから僕思うのはやっぱ最低限楽しむためのルールとか基本戦略っていうのはあると思うんですよね。
そうですね。
まあその辺だからその、なんすかこう、自分で探していくのが楽しんだ問題とかもあるけど、その辺はなんかやっぱ、そこで楽しさを味わえないのは不幸だな、みたいな。
はい、そうですね。
いやいいっすね。以上。ペプパー。
ペプパー。
はい、
ペプパーでした。
結構なんかあれですね、もうこのウィザードと、ペッパーもまあ言ったら割と王道に近いじゃないですか、ダイナミックではあるけど、
そうですね、
結構なんかこの王道だけでここまで来ちゃいましたね。
そうですね。
そう
ですか。
そうですね。
1個ぐらい変化球、
あと1個ぐらいじゃあ変化球入れておきましょうか。
はい、はいはい、
ちょっとまあ迷ったんですけど、まあじゃあこちらでいきましょうか。
はいはいはいはい、
じゃあ今日最後にお話しする、トリックテイキングゲームはこちらです。
はい、
テレステポンピーン、レンフィールド。
わー、出ました。
はい。レンフィールドは、
はい、
僕も好きな、メーカーで、チーパス。はい。
はい、
あれ、チーパスはあれですよ、タクのね。
うん、これしかもタク作ってる人だ。
あ、そうです。なんかね、社長かなんかですよ、確か。
あ、そうなんだ。
なんか大半この人が作ってるみたいな。
あ、そうなんだ。
うん。ほら、なんだっけ、ジェームズ・アーネストとかも、
はい、はい。
同じ、ほら、ジェームズ・アーネスト。
はい、はい。
はい。まあ、チーパスの方ですね。
はい。
レインフィールドも、だから言わずと知れたトリックテイキングゲームなんですけど、
テーマがすごく嫌だ。
レインフィールドってのは何かっていうと、ドラキュラの召使いですよと。
うんうん、
まあ、だからちょっとホラー映画、ドラキュラーとかを見ると、出てくる、あれですね、カンテラを持っていて、カンテラ、なんですか、ランプを持って、なんか道案内とかしてくれそうな、ドラキュラの召使い、執事みたいな感じの人ですね。で、設定的にレンフィールドっていうのは、何でも食べるらしいんですよ。人体とか、墓石とか。 で、それをテーマにした非常になんかおぞましいゲームなんですけど、うん、ヤコさんやったことは？
やったことないです、これ。
あ、ないんですか？ないです
。強く言いましたね。
これは絶対ないですね。
なかなか尖ったテーマですもんね。
う
ん、
そうですね。
うん。いや、これはね、僕実は、トリックテイキングゲームの中で、もちろんウィザードとか王道は好きなんですけど、うんうん、変態の中でこれめちゃくちゃ好きで、
うんうんうん、
そうですね、じゃあ、こいつの愛すべきところは何か。
うん、
ギャンブル入りのトリックテイキング。
うん、
ですね、はい、まあ、ある意味ほら、ウィザードでも、勝ち数、今回何回トリック取れるかのビット、賭けをするじゃないですか。
はいはいはい、
このゲームが面白いのは、ゲーム1ラウンドを始める前に、やっぱりね、スートがあるんですけど、うん、種類、うん、このゲームでは3種類あります。
はい、
破壊石と、人体のパーツと、うん、道具っていうのがあって、うんうんうん、これどれもレインフィールドの食べ物らしいんですけど、
はいはいはい、
このゲームの最高に面白いのは、ラウンドが始まる前にこの種類の強弱を、
うんうん、
競りに勝った人が決めるんですよ。
そう
です、
ね。
まず手札が配られますよね、
はいはい。
で、今回俺明らかにこの黒いの強いって思った時に、
うんうん、
この黒を強弱の強の方に置くと勝ちやすいじゃないですか。
うん、そうですね。
で、まずだからね、勝負する前にここで競りを行うんですよ。
うんうん、
で、みんな賭け金にチップを持ってて、
うん、
テーブルの中央に、僕、この響きが好きなんですけど、ポットっていう、壺ですね、
はいはい
はい。なんか、共有皿みたいなのがあって、
うんうん、
ここにお金をチャリンチャリ入れていくんですよ。
うんうん、
で、一番高い掛け金というか、まあ、競りをするんで、まあ、一番、高い値をつけた人が、そのお金を誰かに払うわけじゃなくて、中央に払うんですよ、
はいはい。
で、好きなように決めます。
うんうん、
で、ゲーム中にもですね、まあ、いろんな、まあ、その、ルールによって、なんかお金を払わないといけないことが毎回のように出てくるんですよね。
うんうんうん、
で、払ったお金は全部この真ん中のポットに払われていきます。
うんうんうん、
ゲーム中にどんどん積み上がるチップ。
はいはい、
で、結局、このゲーム、このラウンド勝った人が、この中央のポット総取りなんですよ。
う
ん、っていうことはどういうことかっつうと、
はい、
ゲーム、ラウンド開始時のこの、強さ決め、
うんうん、
勝てばよかろうなのだなんですよ。
なるほど、なるほど。
100払おうが200払おうが、
そう、
だって勝てば戻ってくるんだもんってことで、
なるほど。
面白そうじゃないですか。
そう
です
ね。はいはいはい。楽しそう。
ただそこで、トンビが油揚げをみたいな話もあって、
はいはいはい、
俺が100払って決めたのに、全部持っていかれたみたいな。
そうそうそう、はいはい。必ずしも自分が勝つとは
限らない。
そう、だから自分がこの継ぎ込んだ時の、この祈るような気持ち、頼むぞ。今回は取らせてくれよっていう。
はいはいはいはい、
なんかそういう意味で、その、競りとギャンブルと、
うんうん、
トリックテイキングが、ものすごくその熱く融合したゲーム。
ああ、なるほど、なるほど。
これはめちゃくちゃ面白くて、
うん
うん、なんて、まあその万人に勧めれるとはちょっと思わないんですけど、
はいはいはい、
まあこういうそのギャンブル的な部分だったりとか、
うん、
なんかね、この捨て身感がいいんですよね。
なるほど、なるほど、確かに。うん、
ぜひこれ一回やってみてください。
はいはいはい。
まあ他にもね、結構いろんな仕組みがよく効いてて、
うん、
なんかカードにいろんな情報があるんですけど、単純な強さを決めるもの以外に、
はいはい、
なんか虫が書いてて、
うんうん、
この虫っていうのがよくできてて、虫を一匹は食べないといけないんだけど、あれそうだったかな、たくさん食べたらダメだったんじゃなかったかな、
うんうん、
そうですね、虫の獲得数が最小のプレイヤーがこのラウンドの勝者なんですけど、でも一匹は食べとかないとレンフィールドの風上にも置けないということで、失格になるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、途中まで順調順調と思って、うん、トリック取らない方がいい系なんで。
なるほど、なるほど。
よし、ゼロトリック、ゼロトリック。あれゼロトリック。あれあと1個。あ、取れなかった。チーンみたいな。
ああ、なるほど。
そういうこともあるんで、
うんうんうん、
なんかその辺の、こう、最後にドッカーンっていう感じが、まあ、面白いですね。
うんうんうん
うん、ということで、まあ、いいっすかこのレンフィールドは。
はい。
はい。
はい。 レンフィールドはね、どうなのかな、今でも、まあ割と手に入ると思います。うんうん、値段も安くてね、ほら、1000円とかで売ってるんですよ。
ああ、安いですね。
あの、チーパスなんで、めっちゃその安っちい箱に入れて、売ってくれてる、うん
う
ん
う
ん。
なるほど。
あの、ただ注意してください。このカード、カードの裏が目がチカチカするっていうのと、あと、カードサイズが変態サイズです。
サイズも？
これね、最近ほら、津永さんにお願いして買ってきてもらった名刺サイズ。
はいはい。
入りました。
おー、おめでとうございます。
は
い、
全国のレンフィールで、困ってる方、カードサイズで。はい、困ってる方、はい、これ名刺サイズですよ、はい、ということで、はい、名刺サイズスリーブを買えば、あなたの悩みが、解消されるでしょう。
あー。
はい。まあ、とにかくまず、やったことない方はね、ぜひ一回遊んでみてください。うん、非常に、厚さがあるゲームなんで、うん。いやー、いいな。なんかやっぱトリックテイキング、いいっすね。
いいっすね。うん、熱くなる。
うん、で、思うのが、今日話したのって、まあ、レンフィールドはちょっと変則でしたけど、
はい、
割と王道が多かったじゃないですか。
そうっすね。
で、まだまだ喋れる変態トリックテイキング、いっぱいございますよね。
そうっすね。
うんうん、砂川さんの好きな2対2でやるやつとか。
なんだっけ。ああ
とか、
はいはいはい。
なんとか&なんとかですね。
そうそう。あと、夜行さんの好きなテーマの、
はいはい、
狂気的なやつとか。
はいはいはい。
ちょっとなんかまた、やって喋りたいですね。
そうっすね。
はい、そうっすね。やっぱいいんだよな。で、なんか、もっとこう、気軽に楽しんでいきたいですね。
そう
っ
すね。
あとは、割とあるあるで最後に言っときたいのが、
はい、
トリックテイキングってなんかちょっと敷居が高いみたいなあれあると思うんですけど、
うんうんうん、
一回、なんか最初ですね、特になんか例えばゲーム会の主催されている方とか、
はいはいはい、
友達に勧めてみようと思ってる方、
はい、
一回分かりやすいやつで、僕のおすすめはウィザードです。
そう
です
ね。
やっぱりなんかね、さっき言ったようにだんだん慣れれるんで、
うんうん
ウィザードみたいなおすすめしやすい、わかりやすいやつで、一回これがトリックテイキングだよっていうのを教えたら、
うんうんうん、
次からめちゃくちゃルール説明が楽になるんですよね。
そうですね、
うん。うん。なんかそういう意味で、今僕の中でですね、うちのサニーバームに来られた方に、
はい、
トリックテイキング推奨月間じゃないですけど、実は密かにちょっと思ってる
節があ
って。
なるほど。はいはいはい。
このトリックテイキングっていう言葉ちょっと覚えておいてみてくださいみたいな。
そうですね。面白いゲームなんで。
うん。うんうん、で、それを一つ覚えることで、次から、これもトリックテイキングなんですよって言ったら、うん、もうなんかルールの、なんか3、4割ぐらいはスッて入る。
そうですね。
っていう、なんか、はいはい、僕はだから便利な共通言語だと思うんですよね。
うん、うん
うん。なんかそういう意味で、まずは一個ちょっとそういうのをやってみちゃいいんじゃないですかね、という話でございました。
はい。
はい。
はい。うん、どうしました？
よろしいですか？
はい。
はい。
じゃあ、終わっていきますか。
はい。
本編は以上
で。はい。
ありがとうございました。お便りのコーナー。
ポンポンポン
ポン。番組にお便りが届いておりますので、紹介させていただきます。
はい。
おしゃさにネーム、林さん。
おー、林さん。
林、かっこボドゲシタイさん。
僕の友達。
いつも楽しく拝聴しています。はい、過去回を今回は聞かせていただきました。
ほうほう。
情報収集の回で思ったのは、最初はレビューを皆さんも見られていたのですね、
うんうん、
私自身もいろいろなボードゲームのレビューを読み漁りました、
うんうん、
みんな同じ道を通るのだなぁとしみじみ思いました。
ほう
ほ
う。
皆さんにリクエストさせてください。
ほう
ほう。題してポチるスイッチです。皆さんがボードゲームを買うときにどんなものに購買意欲をそそられますか？箱絵、カードのデザイン、コンポーネント、作者ガイなどなど、買う際に魅力に感じるところは様々あるかなと思います。私はデザインがいいと買ってしまう傾向です。
うん、
またツイッターで評判がいいとポチるスイッチが点灯してしまいます。皆様のポチるスイッチを教えていただければと思います。これ以上ポチるスイッチが私自身見つかると破産してしまいます。でも密かに見つけてほしいとも思っています。はい、林さんありがとうございました。
素晴らしい。これってあれですか、もしかして一回テーマで話せるぐらいの
話かなと思いますけど、
ね、あ、でもあれか、買うのは僕と、まあまあ、砂川さんも、砂川さんでも少ない分、何か、こう、ありそうですけどね、やっぱり。
はいはいはい。もちろん。
ああ、これ、ちょっと僕一回話したいかもですね。
なるほど。
そうですね。
うん。
なんか予告編みたいな感じであります
ね。ああ、何ですか、その、 ふるさとに置いてきた彼女みたいな。
私はデザインがいいと買ってしまう傾向って、はい、これ多分アートワークのことですよね、
うんうん、
あの僕もそうです。見た目が可愛いとか、うん、そういうのがあると買ってしまう傾向にありますね、うん、っていうかもう
僕はほぼそうです。ヤコウさんのあれがめっちゃ気になるんですよね。あのヤコウさんがもう何ですかね、はい、もう全て刈り取るみたいな勢いで買ってる時期があると思うんですけど。
そうですね。今ちょっと抑えてますけど。
楽しみにしてます。はい、なんか、まあ、そこはかとなくわかりますけど。
まあ、そうですよね。なんとなく僕にあの、入るこのモコの部分があるゲームは買っちゃうんですけど。
うん。でもやっぱそのなんかスイッチ押しちゃう瞬間と我慢する瞬間もあるし。
ありますあります。はい。
なんか、僕の中でもいくつかスイッチあると思うんですよね。ああ、いいですね。
そうですね。
それはなんか、むしろ今話すよりちょっと、今度。
そうですね。
じっくり。
はい、はい。じゃあ、一回撮って、はい。
そうですね。
うん、はい。バヤスさん、いいテーマをありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、バヤスさんには、あの、バヤスさん2枚目ですかね。多分2枚目だと思う。うんうん、
だってほら、
3枚目ではない。
テレビの回かなんかで。
ああ、なるほど。
なんかでね、そうそう。うんうん、それで、あの、僕の中では、あの、心の友達認定してるんで。
なるほどね。それで。はい、じゃあ、バヤスさんは2枚目のステッカーが欲しい場合は、2枚目希望というメールをお送りください。
送ってください。
はい。
はい、
お願いします、
この番組ではお便りを募集しております。はい。Twitter アカウント、おしゃべりサニバの DM か、もしくは Gmail アドレス、おしゃべりサニバアットマーク Gmail.com、シャワー SHA でございますので、こちらの方までお送りください。番組内で呼ばれた方に私の独断と偏見で、番組特製ステッカーをお届けさせていただきますので、どしどしご応募ください。ということで、お便りのコーナーは以上です。お、ぴったり応募してもらいましたね。うわ、素晴らしい。
素晴らしい。
じゃあ、続いて、締めのあのコーナーいきますか。
はい。
はい。
ホットゲームインマイエンド、
イェーイ。
締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。
イェーイ。
今日は誰だ、俺だ、
イェーイ、来た
はい、今日は俺が紹介、はい、俺こと
須田さんの今の俺だが、あの、ドデリドのワニみたいな。
これが、はい、なんか今、Y を作るポーズでね、両腕でね、あ、はい、みたいな感じのポーズで。
俺だの Y ね。
俺だの Y。 今日持ってきたゲームは、バイバイリビング。
おー、
イェーイ、バイバイ。はい、バイバイの Y でしたね。
おー、
違うけど。今日はあの、冒頭で話してましてね、はい、クルメのボードゲームフェスタ6に参加しました。で、クルメといえばケンビルさん。
そうですね。
ケンビルさんといえばバイバイレミング。
そうですね。
はい。はい、これあの、だから秘密にしてましたが、これもゲームしたんですよね。
しましたね。
プレイ
しました、しました。
これこそだからあれですよ、あの、はじめましての方とね、
うん、そうですね、
一緒にワイワイワチャワチャ
でやりましたよ。
はい、はい。ですね、概要。リミングたちの旅立ちはタイミングが大切です。違う。ストーリー。この土地はリミングたちが生きていくには快適すぎました。美味しいご飯を食べたので、リミングたちは少し増えすぎてしまったのです。この土地にはもうご飯がありません。リミングたちは住みにくくなったこの土地を離れ、新しい土地を探す旅に出ることにしました。ということで、うん、なんかリミングっていうなんかネズミがいるんですよ。
はい、はい、はい。
で、あの、カードゲームです。で、変則、大富豪みたいな感じで、
うんうんうん、
今、平さんが触ってますが、ボードがありまして、ボードって言っても細いボードで、うんうん、数字が、あの、8つ書かれてるんですね。3、4、5、6、7、8、9、10と。
うん、
はい。あるんですけど、はい、で、カードはですね、3から98まで。3から10までの倍数で構成されております。
あ、全部あるわけじゃなくて。
そうそうそうそう。あ、3から98までの、うん、3から10までの倍数のみで構成されています。
へー。
全部で64枚ですね。
変則的。
はい。で、カードを出していくんですが、この3から10までの場所に、前の人が出したら、あの、その場所に絶対次の人も出さないといけない。これは出さない。例えば今64というカードを僕が出したんですけど、64の出せる場所は4と8だけです。これは64の約数ですね。はい。3から10までの中の64の約数は4と8しかないので、64は4か8にしか置けません。その後、まあ、誰かが1回8のところに置いたら、もう8の倍数しか置けません。はい、だから、カードにちゃんと書かれてるんですよね。下に小さく、このカードはどの場所に置けるよ
って。ああ、便利ですね。なんか、
はい、そうそう、
割り算大変だなと思ったけど。
じゃあ、ちゃんと書かれてるんで、あ、俺、8って小さく 作書かれてるから出せるわと思って、出せるわと思ったんだけど、32は残念ながら出せません。
なんでなんで？
数字を60より大きくしないといけないんですよ。悲しみ。はい。なので、これだから、全員が出せなくなったら、
うん、
全員がパスして、一周、自分が出したカードがぐるっと一周回ってきたら、イエーイつって、流して、また好きなところにカードを出せる。
はぁ、あ、はぁ、
あはあ、本当にだから、変則大富豪みたいな感じ。なかなか人が出せないだろうなっていうカードを出してって、最後に自分が上がる。
え、なくしたら勝ち？
そう。手札をなくしたら上がりで、で、これはちゃんと最後のビリまで決めます。なので、1位にはなれなくても、2位になる価値はちゃんとある
という、
ちゃんとしたね。で、この、ゲームのホットな部分は、
はい、
アートワークです、まさに。
まあまあ、かわいい。
そのね。
レミングスが。
はいはい。レミングスが。
レミングスが。
はい。
炭酸酸、炭酸酸なんですね。あ、違うの？イラストレーションは
グラフィックデザイン炭酸という方が。
炭酸ファブリークさんじゃないですか。
いや、多分違うんじゃないですか。
いや、なんかでも、確か、ケンビルさんと炭酸さんさんは、
グラフィック
デザイン。確かそうですよ。
そうなんですか。
こんな絵ではなかった。
これね、ヤコウさん説明されましたが、
はい、
これレミング、約数が多いと、1枚に書かれているレミングの数が多いんですよ。
ああ、はいはい、イラストがね、
はい。数字が大きくなると、レミングが近づいてきます。
そうですね。アップが可愛いんですよ。
なるほど、なるほどね。
そうですね。
はい。
へえ、ああ、その辺でちょっとなんかいいですね、このデザインっていうか。
そう。この顔が何とも言えないんですよね。
無の表情。
一応口角は上がってますけどね。
うん、いや、
目が笑って
ない。考えてない顔ですよ、これは。
まあ、ネズミなんで。
そんなにその、訳数を考えるっていうのは、
そう。
なんか、意外となかった。
新しいよね、そう。コロンブスの卵じゃないけど。
これ、
はい、
さっきのルールのさらに説明なんですけど、
はい、
例えば、4のとこに、6のとこに、カードを置いて、まあ、6のその倍数を置けるんですけど、
はいはい、これ違うわ。
はいはい。例えば、その6のさらに上の倍数、12を押すと、置くと、これ、その12を切った人が流せるんですよ。
八切りみたいな感じで。
そうですね。
バイバイ。この数字の、置いた場所の数字の、ちょうど次の数字、この、だから、
うん、
6の時は、6たす6で12を出したら流せるし、
ね、
6のカードを3のところに置いたら、6の次の3は、9なので、9を置いたら流せる。
直後のやつを。
そうそうそう。はい。
なるほどね。
このタイミングもね。
そうですね。あと、この3、4、5、6、7、8、9、10っていうカード、数字のカードも特殊で、
うん、
普通だったら、その、例えばその、6のとこに72を置いたら、その上の数倍数しか置けないんですけど、
うん、
もし6の数字を持ってたら、これだけ数字仕切り直しがすることができ
る。なんかピック点みたいな。
そうそうそうそう、
ね。なるほどね、うん。リセットできる
んですね。カードパスなんで、
そう。
ハードパス2人きりになってずっと3、6か6の倍数出し合うみたいな場面も結構あるんですよ。
あ、なるほど、ね、
だから数字が高いから自分パスしたんだけど、自分の次の人が6にリセットして、なんで今ここで6にリセットするんだよみたいな、
はい
はい、6だったらいけたのにみたいな。
そうですね、
はいはいはいはい、
そういうのがあるんですよね。
なんかこの約数っていうのはなんか普通にゲーム化したらなんか面倒くささの方が先に来そうだけど、なんかこのゲーム見て思ったのは そこをめちゃくちゃ気遣ってますね。
そう
そうですね。
でなんかそのなんかあれアートワークじゃない方のそのディベロッパーというかそのデザインというかそこの勝利な気がしますね。
そうですね。
これは気遣ってるな。あと一個関係ない話していいですか。
はい。
約数の話で思い出したんですけど、
うん、
なんか7ずつ減らしていく拷問って知ってます？
違う。
なんか、その、なんかね、えいえいって針とかで刺していったりするんですけど、
はいはい、
もう痛みで気絶しちゃうじゃないですか。
はいはい、
気絶させないために、ずっと、線から7を引かせていくっていう拷問があって、
はいはいはい、
要するに7を引くってすっごいこうなんか、精神を保たないといけないから、
はいはいはい、
っていうのを漫画で読んで怖えなと思ってその話を思い出しました。
確かに。ああ、そうですね。確かに7とか出しにくい。
うん、そうそう。だから、なんかこれ、このゲームやってると、こう7の次何が出せるんだっけとか考えそうだなと思って。
そうですね。
はい。まあ、拷問にも使える。
あとこれ、僕たちがプレイした時、
はいはい、
プレイマットがあって、
おお、
これは普通のそのボードを2つ足しただけじゃないですか。
はいはいはい。
なくてもマットに、もうちゃんとこう枠が切ってあってっていう。あの綺麗でしたね。はい。
あれいいですよね。材質があのなんかラバーマットみたいなやつ、ね。
そうですよね。はい。
うんうんうん。なるほどね。うん。
よろしいですか？
はいはい。
はい。はい、バイバイレミングでした。
はい。
じゃあ終わっていきますね。
おー。
はい。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい。
お届けしたのは砂川と、
夜行と、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。